次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はドライカレーです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。暦の上ではもう秋ですが、今年もまだまだ暑いですね。というわけで今回はカレーの話をしていきたいと思います。カレーにもいろいろありますが、今日はドライカレーについてです。ところで皆さんはドライカレーというとどんな料理を思い浮かべますか？これは多分二通りのイメージに分かれるのではないでしょうか。一つは白いご飯の上にもったりとしたミートソースみたいなひき肉のカレーが乗っていて、それを混ぜながら食べるもの。もう一つはカレー味の焼き飯的な食べ物。この場合、そこに具として入っているのはハム、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルームといったところでしょうか。ここではこの二つをそれぞれキーマカレータイプ、焼き飯タイプとでもしておきましょう。おそらくですが、関東の方はキーマカレータイプの方をまず思い浮かべる方が多いのではないかと思います。そして関西の方は焼き飯タイプなのではないでしょうか。僕は九州出身ですが、ドライカレーといえばキーマカレータイプしか知りませんでした。だからこの区分けは単純に西日本と東日本で分かれるというわけでもなさそうです。同じ名前の料理なのに、どうしてこんなに全く違うと言ってもいい作り方が存在するのか、これはかなり不思議な謎です。僕はかつてそれがどうしても気になって、古い料理本などを漁っていろいろ調べてみたことがあります。結論から言うと、キーマカレータイプの方が歴史は古いようでした。焼き飯タイプはもう少し後の時代により手軽な作り方として広まっていったようです。なるほど、焼き飯タイプであれば材料さえあればその場でちゃちゃっと作れますし、電子レンジのまだない時代に冷やご飯を美味しく食べるためのレシピとしても優れていますね。しかし簡易化とは言っても最終的な仕上がりがあまりにも違いすぎるのではないかという気もします。そんな中、この2つのちょうど中間的とも言えるレシピを古い料理本の中に見つけました。これが実際作ってみるとなかなか美味しかったので、今日はその作り方をご紹介します。元のレシピはまあドライカレーがまだまだ高級なレストラン料理だった時代のものなので、作り方もちょっと手が込んでいますが、今回はそれをなるべく作りやすくアレンジして一人前の分量でご説明します。まずはフライパンを用意してください。一人前ならなるべく小さめのフライパンがいいと思います。冷たいままのフライパンに材料を入れていきます。サラダオイルを小さじ2、合いびきミンチを 100g、 玉ねぎのみじん切りを 80g、 まあこれは玉ねぎが大きければ1/3個、小さめなら半分くらいです。みじん切りは丁寧に細かく切る必要はありません。むしろ不揃いなくらいが食べるときに変化があって美味しいです。それとピーマンを半分とニンニクを1片、こちらもみじん切りです。そして塩を1つまみ。ここまで入ったらフライパンを中火にかけ混ぜながら炒めていきます。フライパンがジュージュー言い始めたら、そこからさらに5分ほど炒め続けて、肉にしっかり火が通って香ばしい香りがしてきたら一旦火を止めます。そこにトマトケチャップを大さじ1、ウスターソースか中濃ソースを小さじ2、そしてカレー粉を小さじ2加えて再び混ぜながら炒めていきます。1、2分炒めたら全体がねっとりとしてきて、カレー粉のいい香りがより強まりますので、そうなったら一旦完成です。さてここまでであれば、まあこれはほぼキーマカレータイプのドライカレーそのものなのですが、この後が味噌です。そのフライパンに 温かいご飯を加えるのです。ご飯の量の目安は 300g、 つまり大盛りご飯くらいで、このくらいが味の上ではバランスが良いはずです。そしてこれを混ぜていくのですが、焼き飯やチャーハンのように強火でパラパラに炒めるというよりは、弱火でご飯が冷めないようにしながらまんべんなく混ぜるっていう感覚で大丈夫です。これが関東風でも関西風でもないクラシックなレストラン風ドライカレー。ちょっとした裏技としては、ご飯を混ぜる前にカレーを半分だけ取り分けておいて、お皿に盛り付けた最後にそれを上に乗せると、一体化した美味しさと混ぜながら食べる美味しさの両方が楽しめます。さらに目玉焼きなんかをトッピングしても美味しいと思います。おそらくこういうドライカレーが現代における2種類のドライカレーの共通のルーツなのではないかと僕は考えています。逆に言うと、こういうドライカレーにはもはや外食ではまず出会えないはずです。自分で作るからこその歴史的ロマンにあふれたドライカレー、ぜひお試しください。あ、最後に豆知識。こういうクラシックなカレーはスプーンではなくフォークで食べるとなぜかより一層美味しいです。こちらも合わせてお試しを。